HIC
パラキルでございます。今週は先ほどに引き続きまして災害について話をしていきましょう。災害は忘れてるからひどくなる、そういう話です。災害は忘れた頃にやってくる、まあそれはもう当然でありまして、そうじゃなくて災害は忘れてるからひどくなるんです。先ほどの震災関連死ね、能登半島地震、今年の話ですよ。今年の1月1日なんですけど、もう忘れちゃってる人も多いんじゃないですか。なんか去年とか一昨年のことと思ってる人もいませんかね。特にこの能登半島地震に関しては、夏場にその能登半島集中豪雨災害というのがありましたから、あれでまたなんか記憶がまた不鮮明になっちゃってる、ごちゃごちゃになっちゃってるっていう人もいるかもしれません。で、我々の関心というものが次々とそのいろんなニュースでその上書きされていくものだから、そのどうしてもその関心というものは薄れていくわけです。で、その能登半島まあにその思いを馳せる人っていうのは当然いらっしゃいますが、そうでなくてもそれ以外の方でもう関心が薄れてしまったっていう人は山のようにいると思うんですよ。いわんや先ほどちらっと話にも出ておりました2016年の熊本大分大地震なんて、もう記憶のどっかにもないみたいな人がいるかもしれません。さすがに2011年東日本大震災はあまりにも被害が大きかったから、どっかにその思い出、記憶、そしていろんなものとして残ってるという人はたくさんいると思いますけど、それでも普段のやっぱり日常生活の中でもう随分前になるよねっていう、もうなんだかんだで11年か、もう経つんだねなんていう、そういうような感じじゃないですかね。で、だからまあこの番組では時々何の関係もない、何の脈絡もない、別に何周年企画とか何とかっていうことではなくて、思い出したように、無理やり皆さんに災害を思い出させてやろうという、そういう狙いで時々、こういう災害ネタをぶっ込んでいこうというふうにしておりまして、ずっとやっております。で、まあその2011年の東日本大震災もそうですし、それ以降にも様々な地震が起きております。地震災害、例えばその2011年の東日本大震災、もうこれは当然ね、東北地方太平洋沖地震という巨大地震が発生することによって発生した大津波、そういったもので多くの命を奪っていったというのはもう皆さんそのストーリーは頭の中に入っていると思いますけど、同じ日に長野県で巨大地震が起きてたことなんてもう覚えてないでしょ。沖縄さん覚えてますか？
いや覚えてないです。
同じ日に長野県でも同じぐらい揺れたんですよ。別な地震ですけどね。で、山越村っていう名前聞いたことないですか？
いやないですね。
まあ、その陸の孤島になっちゃって、村人がそのなんですか、いろんな食料やだとかなんとかをこう得ることができなくなって、えらいことになって、しかもその途中その崖崩れが起きて、それが川をせき止めて天然のダムになって、でそれがいずれダム湖が出来上がっていって、で耐えられなくなった時にそのダム天然のダムが決壊する。で決壊するとその下流にある集落は全滅するっていうふうに言われたんですよ。でさあ大変だっつうんで、もうどうやって重機をそこに持っていくか、で何とかして持ってって、ちょっとずつちょっとずつ削ってって、水が流れていく水路を作ってって復旧させていったとかっていう、そういうストーリーって全然もう頭の中ないでしょ。
うん、ないですね。
当時はでも報道はしてましたよ。やっぱり東日本大震災の東北地方の被害の報道の方が9割以上っていうくらい大きかったですけれど、それでもやってたんですよね。でもなんか地元の人たちはおそらく忘れてないと思いますけど、周りのその九州の人とか北海道の人とかね、いわんや東北の人なんかはもう自分ところが一番大変だったんで、その長野のこととかっていうのは多分思いを寄せることはなかったと思うんですよ。それが悪いとかそういう話じゃなくて、実際そうなっちまいます。で忘れていくものなんですよ。で例えばその熊本大分大地震、あえて私はその国が定めた熊本地震という矮小化した名称を使わないのはなぜかというと、あの地震は大分でも大概揺れたわけです。大分に震源がある大地震も起きてるわけです、あの中で。でそこそこの被害出ております。でそれをね考えたら、大分は無視されちゃってるわけですよ。であの時は湯布院だとかでも被害が出てます。 で、そういったその矮小化した情報っていうもので我々の記憶というものをなるべく遠ざけよう遠ざけようと思っている、ひょっとしたらそういう、いけつかない勢力が世の中にいるのかもしれない。で、それに抗おうっていうのが我が IBB であります。で、ともかく、いろんなところでいろんな災害、被害、いろんなものが起きてるわけです。で、それに対して思いを馳せなくなってしまう、まあ仕方ないことなのかもしれないけど、でもそれは引いて言えば自分に振り返ってくるんですよ。いずれあなたのところで起きるんですよ、次に、っていうふうに僕はあえて言います。で、その地震やら何やらっていうのはどこで起きてもおかしくないんです。今この瞬間に起きてもおかしくないんですよ、わからないんです。で、例えば南海トラフの大地震、大津波っていうのはまあ切迫しているという、そういう話はあります。何年に来るっていうようなことはまあ言えません。でも京都大学名誉教授の、鎌田さんは、2035年プラスマイナス5年って言ってましたんで、2030年から2040年の間に必ず来ると、断言をなさっておられました。それを私その額面通りそれを支持することはできませんが、でもそういうのもあるかもしれんというふうに思っておいた方がいいだろうと私は思うので、なるほど、そういうこともそういうことを言ってる高名な学者さんがいますよっていう話だけはあちこちで言ってます。で、まあそういうような、その例えば南海トラフがひとたび動いたらどうなるかって言ったら12万人が死ぬんですよ。12万人ですよ。で、その東日本大震災の10倍ですからね。で、被害総額も、なんだっけ30兆だっけね、とにかくもう国家予算の何年分かって、もっとか30、300兆か。で、でまあ大変なことになります。なのでやっぱり備えられるものは今のうち備えておく。で、何よりも一番大事な備えは何かというと、今日来るかもしれないというふうに朝起きたら思うことです。これが一番の備えになります。油断してて浮かれてる時にグラグラっと来た、なんだか分かんなくなるんですよ。その時にこれはなんだになるんです。ところが朝1起きた時に今日こそは来るかもなっていうふうに思っておけば、グラグラってきた時に地震だになるんですよ。逆にね、近くを大きな、なんかクレーン車だとかが通ってガタガタって揺れる時に、地震だとか思うんですけど、まあ、あれ、これなんか車通ったんじゃないですか、でかいトラックなんかっていう、そういうふうになる時もありますけど、いいんです、それはそれで。センサーとして、自分の五感というものを生かしておくっていう、これがその一番大事なことで、で、それを研ぎ澄ませておくと、意外と大地震でかいのが揺れる前になんとなく、これなんか来るぞっていうのが数秒前に分かるようになります。これはまあ科学的に証明されてるというか、いわゆる P 波 S 波っていうのを聞いたことあると思いますけども、その最初にやってくる初期微動っていうカタカタカタっていう小刻みな揺れで、これをプライマリーって言うんですけど、で略して P 波と言います。で、その後に本格的な揺れ、ガッタガタガタ揺れてくる、そのでかい揺れ、これセカンダリーで S 波なんですけど、この P 波 S 波っていうのが普通の人は P 波は気づかないんですよ。で、 S 波でびっくりするんです。ところがなんとなく五感を研ぎ澄ませてると P 波であれなんだこれっていうふうにそう気づくんですよ。動物たちみんな気づくんですよ。動物はその P 波が来るその直前ぐらいでもすでに気づいてしまう。で、人間だってそれぐらいのセンサーを持ってる。で、実はそれをこのセンサーを鈍感な状態に、その感度を低めてるわけです。いろんなもので。で、それを防ぐための一番の方法は、朝起きた時に、今日は来るぞと思ってください。で、それだけであなたの命が助かる可能性が飛躍的に高まるというふうに私は思っております。で、できれば、その、お水やら食料やら何か何かをもうちょっとでもいいですから貯めといてください。で、賞味期限が来る前に食っちまってください。で、食ったらそれを継ぎ足してほしいんです。で、常にその備蓄している、ストックしておくっていう、そういう状況、これ大事です。で、好き好んでタワーマンションとか住んでる人の気が知れないですけどね、私は。タワーマンションでお聞きの皆さん、本当にごめんなさい。でも、あなた方はとんでもないことになりますから、これから。ものすごい揺れに襲われます。で、 いや、うちは免震構造だから大丈夫なんですっていうところもあるかもしれません。それが本当に効き目があれば大丈夫ですけど、何らかの、まあ、トラブルが起きて、免震構造がまともに機能しない場合、いっぱいあるんですよ、そういうの。で、そうなった時は、本当に最上階とかは、横に5メーターぐらい入れるわけですよ。で、それがどれぐらい入れるかっていうと、40分ぐらい入れるんですよ。40分間ザーッと、もうその本当に荒波に揉まれている小舟のように揺れるんですよ。でその間にいろんなコンクリートにどんどんどんどんひびが入ってきて、本当に生きた心地がしないと思います。でエレベーターは完全に止まります。おそらく修理ができるまで、1ヶ月じゃ済まんと思いますよ。というのは南海トラフが揺れた時に壊れるエレベーターの数、想像するだけで恐ろしいぐらいの数のエレベーターが壊れるので、全てのエレベーター業者のメンテの皆さんがフル稼働でやってきたとしても、とても一度に直せるようなものではないんですよ。となると場合によってはおそらく公共施設だとかを優先してやっていくと思うんで、それ以外の普通の個人のマンションとかだと下手すると1年後とかになっちゃう可能性だってありますよ。でとてもじゃないけど住んでられないっていうことになると思います。でその時に平場で住める場所はあるかっていうともないですよ。でどこに行くかって言ったら、それはもう避難所もしくはそういう仮設住宅に行くしかない。ただこの南海トラフがもし動いた時に仮設住宅、避難所できるまで半年以上かかると思います。ね、でしかもとんでもなく離れた場所、山奥とかわけわからんところに立つと思いますよね。でともかくえらいことになります。でこれは本当に戦争、太平洋戦争と匹敵するぐらいのダメージ、下手するとそれ以上みたいなものがこの西日本覆い尽くす可能性があります。で東京だってほっといて大丈夫かって、そんなことないです。長周期微動ってやつが来ますから、東京のその軒並み高層マンションだとかぶっ壊れます。はい。でえらいことになりますというようなイメージを持っといてください。でそれをぜひお友達ご家族で共有してください。で毎日そんなことばっかり言ってると嫌われると思いますが、本当に何ヶ月に1回でいいですから、何かのきっかけに、何か例えば地震の話をする番組を見たとか、何か記事を読んだとか、そんなのでもいいですから、それをきっかけにぜひ話をしていただきたい。ということで今日のテーマは、災害は忘れてるからひどくなる。思い出してください、災害を。さすがにね、大正時代のね、100年前に起きた関東大震災を思い出せとは言いません。できれば思い出してください。あの時に被服廠という、もともと陸軍の軍服を作っていた、工場があって、でそれが移転したので、工場が更地になって広場になっていました。でそこが安全だということで、第八車だとかで家財道具を満載した人たちが続々集まってきたわけです。でそこに1万人を超える人たちがどんどんどんどん集まってきて、でそこに来たものが何だったか、火炎竜巻というものがやってまいりました。要するに炎の竜巻なんです。これが30分にわたってこの広場の中をぐるぐるぐるぐる回っていきまして、そこにいた人たちを30分で焼き殺していったんですよ。で獅子類類類、本当に30分ですよ、30分で焼き殺していったんですから。そういうようなことが起きるんです。でこれを火炎竜巻、火災旋風、またはハンブルグ旋風と言います。これはドイツのハンブルグ、ハンバーグでおなじみのハンブルグで起きた大火がかつてあったんですけど、そこで発生した、火災現象なのでハンブルグ旋風というんですけど、これを日本では最近は火炎竜巻というようなことが一般的になっておりますが、これは起きるんですよ。僕は大阪でもし、地震が原因でしょうけれど、例えば冬場、これからの季節などで、火災が発生しました。津波の後だとかって火災発生することが多いですからね。気仙沼だってもう相当思いましたけど、で大阪なんか平屋で、あるいは2階屋で古い木造住宅が密集している地域なんてうじゃうじゃあるわけです。 そこから火が出ればもう止められないです。でみんなどっかの広場に出るんです、大阪にはなんとか緑地っていうところが何箇所かあります。でこれはもともと戦争中にその空襲から人々が逃げるための、まあ、場所っていう、まあ、そういう目的もあり、もともとゴミを都市部から出るゴミを集めてそこに埋め立てるっていう、それだからゴミの山ができてたんですよ。でそのゴミの山が、まあ、今その上にいろいろ木を植えたりいろんなことして今公園になって緑地っていうになってますけど、とても安全な場所っていうふうに今言われています。だからそういう災害の時はそこに逃げろって言われてます。大阪には例えば、あの豊中の方の、あれなんて何緑地だっけ、服部緑地、そして、鶴見緑地とかいろいろありますけど、で本当にそこが安全なのだろうかっていう、私何箇所かそれを見て回ってるんですけど、私はちょっとそこに疑問符を持ってます。なぜかというと、その最近解明されてきたその火炎竜巻の発生メカニズムっていうのが分かってきたんです。本当最近になって分かってきたんですけど、そのメカニズムを想像した時にそこの地形が似てるんですよ。なのでその時にその風向きだとかいろんなものがその条件がもし仮に重なった時にこれは起きるかもしれんなというようなことをちょっと私イメージしてたりします。なので安全というものは本当にはどこにもないんです。ただそういうイメージを持っていていただければ、いざという時に人より先に逃げることができますから、でその場を離れるという逃げ足の速さ、これをぜひね持っていただきたいというふうに、思います。ひとしきり一人で喋りましたが、木田上さん何か感想がありましたらどうぞ。
いや、やっぱり日本にいる限りはそういう災難っていうのは、災難っていうかですね、地震だったり、いろいろあるわけ、地震は特にそうですよね。
そう
逃れないですよ、日本は。
だからまあ最低でもですよ、日本はそのまあ耐震設計というか地震に強い家づくりというのがまあここ何十年もずっとやってきたわけですよ。でその特に新しいこの最近できてるマンションだとかビルディングだとかそういったものってのは本当に地震に強いっていう、もう世界で一番簡単な強さを発揮できる日本のまあ優秀な建物だと思います。で建物は大丈夫でも、そこの中にある家具だとかその机だとかデスクだとかいろんなものあるじゃないですか、応援機器コピー機だとか、あんなものが本当にね凶器になるんですよ。でちゃんとそれをね止めてあればまだいいんですけど、その車がついててそれストッパーも何もしないで揺れ始めたら本当に重たいやつが一気に動き始めるんですよね。でそうすると誰かその人間にぶち当たっていきますし、場合によってはそれがガラス窓、例えばビルなんかのオフィスビルなんかガラス張りのビルありますけど、そこの壁面のガラスに突っ込んでってそれが割れていく。そうするとそのビルのその強度が落ちていくんですよ。あれガラス窓も一つのビルを支える構造体になってますから、でそうなってくると何が起きるか分かんないなんていう、まあそれは極論かもしれないですけど、なのでそのそこにある道具家具そういったものをきちんと止めておく。で止めておくっつってもね、よくこの間のその例えば能登の地震だとかの時にすぐにホームセンターで、そういう防災グッズっていうのはもう飛ぶように売れて一瞬でその在庫がなくなるぐらいのことになったんですけど、でタンスだとかあるいはその本棚だとか食器棚だとかああいったものを止める金具ってあります。で場合によってはホームセンターで買ってきた L 型の金具、あれを木ネジで止めてる方もいらっしゃる。しないよりはマシです、しないよりはマシですけれど、震度7とかが起きてしかも揺れが1分以上続いた場合は実は意味をなさなくなるんですよ。ネジが抜けるんです、あまりのそのガタガタがひどいので。で実際熊本市中央区大江三丁目にありました多目的文化情報発信施設ルネディ、我々 FMC のスタジオがあったところですけど、あそこの棚、全部その金具でうちは止めてあったんですけど、そのうちの3つ外れてました、抜けたんですよ地震の揺れで。震度6弱でそうなっちゃう、あ6強か震度6強でそうなっちゃうんですよ。なので あの万能じゃない。でそこをその倒れないために何かワイヤーで二重に止めておくとかいろんな手がありますけど、そこはそこその事情いろいろあると思いますが、工夫をしていただいてともかくぶっ倒れないように、そして逃げ道を常に確保できるっていうそういうようなものをぜひねやっていただきたいと思います。長くなりましたけれども、災害は忘れているからひどくなる。今日は無理やり思い出させてしまいました。一旦 CM に来まして、お便りいきたいと思います。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、何これ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
世界のファッション、タマキン。